今日の一冊は漫画です。実はこの番組では、漫画はご紹介しないという話になっていたんですけれども、私がどうしても今回この本を皆さんにおすすめしたいというふうに、スタッフに強引に押し切りました。すみませんでもその分自信を持ってお届けしたいと思います。井の川明美作、ヌエの絵師。この作品は、昭和初期の、東京、ちょうど、第二次世界大戦前の1930年代を舞台にした連作短編です。主人公は天才絵師の菅沼栄次郎、またの名をヌエの絵師と呼ばれています。彼はですね、過去に自分の恋人と恩師の肖像画を描いたら、絵の完成前後にその絵のモデルが急死してしまい、世間では絵があまりに見事だった、そのために絵にモデルが魂を奪われたというふうに噂されるようになり、画壇を追われていきます。それから10年間、栄次郎は継ぎはぎだらけの動物しか描かなくなり、ヌエの絵師と呼ばれるようになりました。ちなみにですね、このヌエというのは鳥のヌエもいるんですけれども、この場合は妖怪のヌエでして、でまた妖怪のヌエも諸説ありますが、作品の中では顔が猿、胴体がタヌキ、手足は虎、尾は蛇という、ごちゃ混ぜになっている妖怪を指しています。そんな画壇を追われた栄次郎が、友人のフォト柄屋、これ昔の写真屋さんですね、の田崎という人の紹介で、亡くなった息子の肖像画を描いてほしいという遺族の願いを引き受けるところから物語は始まります。この連作短編では、毎回家族や恋人、大切な人を亡くした人たちが栄次郎のもとを訪れて肖像画を描いてくれるように頼みます。まあ、その時代なので、写真が残されている場合もありますし、また震災があったりして全然写真が残ってないっていう場合もあるんですね。そこで栄次郎はもうわずかに残された写真や依頼人が語る思い出話、またどういう目をしていますか、どういう口ですかっていうことを聞いて、それこそ継ぎはぎにしながら個人の姿を想像して絵を仕上げていきます。読者も彼と同じように手探りの状態で亡くなった人の輪郭を少しずつ探りながら話を読み進めていくことになります。この栄次郎は主人公なんですが、視点や立場は物語の水先案内人であり、本当の主役は肖像画の依頼人と描かれるモデルです。例えば、他の女と死んだ愛人を描いてくれと言って訪ねてくる女性や、40年前に亡くなった恋人と自分の結婚式を描いてほしいと頼む老婦人、依頼人とモデルの間にあるつながりと思いが、絵の完成と同時にすべて解き放たれるときに、読んでいる私たちも心が温かくなって思わず涙を流してしまう、そんなお話です。コミックスの後書きで、作者の井の川さんがこの漫画を描いた大きな理由として、自分自身が彼岸へ行ってしまった人たちとどういう距離感で生きていけばいいものかと考えていたと書いています。私も家族や大切な人を何人も亡くしてきたので、この言葉にとても共感を覚えました。悲しみの劇場に流されたり、遠い過去として忘れようとしたり、いろいろな気持ちを体験してきて、たどり着いたのは折り合いをつけるということです。 それは諦めるのではなくて、きちんと死と亡くなった人と向き合って心の整理をする、片付けるという意味合いです。で、私のイメージで言うと、丁寧に着物を畳んで、こうタンスの引き出しにこう大切にしまうという感じでしょうか。誰にでも訪れる。でも、とても個人的で衝撃的な別れを、この作者は栄次郎という優しい水先案内人を通して、繊細に雪解けの朝のように描いて見せてくれます。この作家の繊細な視点は、栄次郎の生い立ちにも表れています。栄次郎は置屋の息子という設定です。彼の画学生時代の友達が、酔っ払っていうセリフで、同じ置屋育ちでも栄次郎と自分は全然違う。亡くなったお母さんによっぽど大事に育てられたんだろうな。でないとあんな絵は描けない。とてもいいセリフだと私は思いました。私も置屋育ちで母は芸者をしていました。私自身は自分の生い立ちをとても愛しく誇らしく思っています。でもなかなかこう世の中の人はカテゴライズしてしまってかわいそうなんじゃないかとか不幸なんじゃないかというふうに思われることもあります。確かに下流界では家が貧しくて売られてきたりとか悲しい過去を持っている人がたくさんいるというのも本当のことです。そして物語の主人公にするには、そんなふうに悲しい生い立ちの方が読者受けもいいんじゃないかなって感じました。それにもかかわらず、主人公の栄次郎を愛されて育った置屋の息子という位置づけで書いた作者の人は、本当に視点が柔らかくて繊細で、とても広い心を持っている人なんだなと感じます。地味だけれども人間味と色気にあふれたタッチで、温かく優しく柔らかく紡がれた物語をたくさんの方に読んでいただきたいと思います。大切な人を亡くした人が皆心安らかでありますように。